月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私木部敏夫と
シーラと
木更沢です。
ここの辺でお知らせをいきたいと思います、
はい、
FMK のホームページでは月刊木更沢のブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評配信中。タンクまでは木更沢監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊木更沢を好評配信中でございます。さてプレゼントでございます、
はい、
先月のプレゼントは木更沢監督作品縁側の犬恋した、はい、こちらの DVD を1名の方に直筆サインを入れてということなんですが、はい、当選者はこちらの方です。
はい、ゆず醤油バターさんです。
おめでとうございます。美味しそうなペンネームです。
おめでとうございます。
そして今月のプレゼントは、はい、先ほどもちょっとお話が出ましたけど、まあ雪貞大佐を監督作品北のゼロ年、
お
これいいんだ、またもう豊川さんも出てるし、
はい、
ね、もちろんあの石橋蓮司さんが、
はい、
もう ラスト侍ですよ。石橋蓮司さんなんか
必見です、
はい、必見でございます。登場しております、こちらに監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
お待ちしております、ということでですね、
はい、
続いてどんどん、監督へ寄せられた今度は愛妻家の感想ということで、
はい、
こちらは40代女性の方ですかね、
はいはい、日本映画の中でも楽しみにしていた作品で、あまり情報なしで見れてよかったです。予告編を見た時から薬師丸ひろ子さんのキュートさにびっくり。40代であんな可愛さを出せた女優さんは彼女だけではないでしょうか。石橋蓮司さんのオカマの演技がとっても味があってよかったです。彼の新たな魅力発見です。浜田岳くんもいい存在感でしたね。夫婦やカップルで見るのにぴったりだと思います。特に夫婦で見ると見た後にお互い少し優しくなれたり、いつも身近にいるお互いの存在に感謝できるのではないでしょうか。といったと
まとまった感想ですね。
まとまってますね、はいはい、先ほど私たちが言ってたのと似てますけど、
ですね、うん、はいはい、
まあ、ありがたいですね、うん、あの薬師丸さんはやっぱりあの僕にとってはですね、やっぱ角川映画時代の、
はい、
からのもう、まあ、大ファンというか、もう映画時代をもう映画女優というね、
うん、
本当に14歳でデビューして、うん、野生の照明でデビューして、うん、高倉健といきなり共演ですからね。
衝撃的でしたね、うん、まあ、あのクラスでも話題になってましたもん、
はいはい、
あの女優さん名前なんて読むのみたいな感じで、
ね、お父さん襲ってくるよって、うん、
あの人よみたいな感じ。薬師丸さんが
あの声がいいんですよね、うん、薬師丸ひろ子です。
モノマネ、
なんで俺がモノマネするか。薬師丸ひろ
子です。
あ、それ似てる似てる、
ちゃう
チャンリーシャンで言おうとしたでしょ今。
そう、
まあ、
それもちょっと前ですからね。
チャンリンシャン
って、
はいはい、でも全世界に今、うん、あのシーラのモノマネがポッドキャストで流れますから、
ね、薬師丸です。
やめてください。
すいません、
本人が聞くかもしれませんからね。
すいません、薬師丸さん。
いや、あの本当にでも僕らの世代ってこれが盛り上がるじゃないですか、
うん、
でチャンリンシャンなんて言ってるけど、本当にあの声がもう透き通った声っていうかね、うん、僕ね、いつもね、薬師丸さんの思い出っていうのは、なんだろうな、なんか、なぜかですよ、
うん、
あの映画館のね、あの待合室から途中前、次終わるじゃないですか、前の映画が終わる時に、
はいはいはい、
廊下で待ってるんですよね、
はいはい、
終わるの、ま、待ってて、次で次の回を僕は見るんですよ、
うん、
その時になんだかわかんないタイミング悪いところでガチャッと開けて出てくる人がいるんですよ、
うん、
トイレ行ったりするんでしょうね、
はいはいはい、
その時に薬師丸ひろ子の声が漏れ聞こえる、
今上映してるね、
声が、うんうん、ね、私お父様を殺してしまったみたいな。ダブル悲劇ですけど、ダブル悲劇よりなんですけど、ね、
はい、
あのああいう声がなんかね、僕の中のノスタルジーというか、
うん、
なんだろう、映画館の の中で響く声としては、うんうんうん、薬師丸さんにかなう人いないんじゃないの。
本当声が素敵な女優さんだっていうのはやっぱ本当に日本を代表する感じですよね、うん、
だからこの人の声は誰でしょうってすぐバレちゃいますよね。そういうクイズしなくてもいいですけど、豊川さんもそうなんですよ。豊川さんの声も、あでも豊川さんの声は似せた感じのナレーションの人いますよね。豊川さんっぽい感じの人ってなんか豊川風なんだなと思うけど、はいはい、豊川さんも声がいい、薬師丸さんもいい、で浜田岳もいいんですよ声が、で石橋蓮司がいいでしょ、で水川さんもいいんですよ声が。これ声がいい人たちが揃ってるんです。
確かに確かに、
僕ね声好きなんですよ。声で芝居、あのたまに、あの顔見てない時ありますかね演技。おう、いや本当に本当に、なんでかっていうと、いやこう顔を見ない、表情はまあ別に見ない瞬間ってあるんですよ、声でずっといけるっていう。
それで OK、 OK、
いやタイミングとか間とかね、その声でが重要で、むしろ顔は見てるんですよ、見てるんだけど声の方に集中してる瞬間ってあるんですよね。でやっぱこう、や一番の基準はやっぱセリフの、あの声のトーン、うんうんうん、だから例えば石橋蓮司さんにね今回 おかまじゃないですか、蓮司さんの声がだんだん引っ込む、やっぱ何度も撮るから僕が、きついんですよね、おかまのトーンって。
また雪貞組は本当に何度も何度もそんな自信を撮るっていうことですね。
おかまトーンがね、はいはい、大変で、蓮司さんって言ったら、普通蓮司さんって言ったら、ん？何？って何？って言ってましたからね。もうおかまですから、ちょっともうちょっとトーン上げてくださいって言ったら、あれ下がってた？分かったわって、もうほんとそんな感じですよ、あのトークも、やっぱり石橋さんのね、おかまのトークのあのやっぱりこう高く言うトーンで喋る時と、ゴッとこう同じ言葉なんだけど低く喋る感じ、やっぱそういうところとかもうやっぱりすごく染みるんですよね。今回本当声がいい人たちが揃ってて、やっぱりその薬師丸さんっていうのはやっぱり映画的な声だなと思いますね。
あの薬師丸さんの声で一つね、はい、こういうメールも来てるんですよ。
はいはい、ラジオネームクールルークさんです。薬師丸ひろ子さんのコンサートに雪貞監督もゲスト出演するそうですね。一緒に歌ったりするんですか？
なんかこれ結構ネットでも話題になってましたよね。なんかね、東京と大阪だけですか？
そうそう、うん、なんでこれをやるか、
はいはいはい、
ね、薬師丸さんやってくれるのかなってのが東映ですから、なんか意外とこう配給の、はいはい、配給の東映は、うん、こう愛妻家記念して、うん、薬師丸ひろ子にコンサートを20年ぶりに開かせると、ほうほう、なんかあんま繋がってないですよね今度愛妻家と。だけどトークショー付きってなってるんですね、はいはい、まあ、僕はまあ一応ゲスト出演しろって言われてるんで、邪魔だろうと思うんだけど、はい、薬師丸さんずっと歌ってた方がいいですよって思うんだけど、まあ一応今度愛妻家をキャンペーンで、はい、で一応薬師丸さんの魅力を僕としては語ればいいのかなと思うんですけど、
あ、じゃあなんかなんですか、あの一種のひろこの部屋っていうか徹子の部屋みたいな感じのシチュエーションになるわけですね。
そうそうそう、はい、それでね、僕は多分それでトークで話す、何を喋るかとか、歌なんか絶対歌いません。
なんかこの方は多分あのなんか一緒にこうデュエットするみたいな、
いやもうね、
そういうイメージなんでしょうね。
じゃあウーマンを難しいみたいな、いやもうウーマンを歌えないです。もうあのね、本当ですね、なんでこれ企画ができたかっていうとね、はいはい、プロデューサーたちというもちろん打ち上げがあるわけじゃないですか、うんうん、で今回の薬師丸ファンが隠れてないですよ、でも撮影してる時は言えなかった、今だから言える、打ち上げの時に言える薬師丸ファンが何人もいたんですよ、
スタッフの中に
いたんです、うん、薬師丸ひろ子と同い年の撮影の福本潤くん、福本潤くんもう大好きです、はい、大好きです。
もう公言しましたからね、撮影の時、
そう、もうね、うちに綺麗に、写真集残ってます。そこに中村 B さんっていうですね、はい、中村 B さんって通称呼ばれてる助監督さんも、俺も実は好きなんですよねみたいな、僕も思ってますよ、悪いですけど
悪いですけど、
もう二人して同い年です、薬師丸ひろ子と同い年、あ、ね、でそこにまた一個年下の録音の伊藤さんです、うん、ね、サインしてくださいと一番最初に言っていた。でなんかそういう結局打ち上げがあって、うん、二次会がこれ前も話しましたけど、はいはい、片 カラオケのある店に行くと、うん、歌ってくれるのかな歌ってくれるのかなとそわそわしてるわけですよ。
みんなドキドキ。みんながね、うん、そりゃそうですよ。今まではお仕事をねやっぱり一緒にやってきて ね、うん、でも打ち上げですからひょっとしたらっていう
ね、
う
ん、もしかしたらご褒美に
ね
なんだご褒美なんだっていう
歌ってくれるんじゃないかみたいな、う
ん、なんかそんなね、うん、期待もよそに、なんかこうどうなんだろうと思いながら二次会に薬師丸さん来ていただけたんですね。でまあ歌ってよっていうプロデューサーのなんか言っていただいた一言でなんと3曲も歌ったのを聞いた時にあの記録の女性の記録さんはパッと見たら泣いてました僕と僕の一個下ですけど僕も本当にそればっかりはもう石橋レンジまでも涙させる、うん、やっぱねカラオケですよ。しかも申し訳ないけどしかもねちょっと古いカラオケなんで音が今一つ良くないともうちょっとカラオケボックスとかだったらもっといい環境だったけど、うん、まあちょっとしたこうねお店でのカラオケなんで、うん、申し訳ないなと思いながらでもねやっぱねウーマンを聞いた時に、うん、いやいい歌だなと、うん、
しみ入りますね。
しみ入りますね。
想像するだけでしみ入りました、
うん、そうみんなで合唱しちゃったりしてでも合唱するのも良くないなと思って小さい口合唱しようみたいななんかそういうぐらいの配慮もありながら、うん、でもそれを聞いた時にやっぱそれに来れなかったプロデューサーたち、うん、っていうかあの出資者たちの人たちが、
う
ん俺も聞きたかったとやっぱ同じような世代なんですよ、
は
い、それぐらいの全国の人が薬師丸ひろ子に育てられてきた。
そ
ら
そうでしょう。
映画を見ること、うん、もうまず薬師丸ひろ子を見るとこから映画に入っていく人っていたんですよたくさん、うん、僕らの世代はね、うん、セーラー服と機関銃っていうのはもうみんな俺は100回見たら、ね、いや200回見ましたみたいないやどっちですか完全版ですかみたいな僕はあの短いのも意外といいと思うんですけど
すごいなな
んてな、まあ、もういいよみたいな僕は相馬井さんの素晴らしい作品ですけどでも本当に薬師丸ひろ子を何度も何度も見てやったその僕らスタッフがなんかご褒美でやってくれたことをなんかやっぱこれってなんかだから本当にそれそういう意味では僕は薬師丸さんのあの輝いてたあの僕らがアイドルと思ってた薬師丸ひろ子の時代の延長上にある今40代の女性、うんうん、今の40代の女性ってやっぱり可愛いと思うんですよね、うん、可愛らしいとこっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、でそういう人のなんか代表格になるような可愛らしさを持った奥さんをなんか演じてほしいっていう気持ちがやっぱあったんで、うん、薬師丸さんそれを十二分に応えていただけたっていう、うん、そういうこともあってなんかこうなんかこうあの頃の薬師丸ひろ子をもう一度見たいっていう思いからなんかそこに繋がっていったのかなみたいな、うん、で僕も邪魔をしにトークショーに現れてブーって言われたら嫌だなみたいな
これはね、皆さん温かく迎えてあげてくださいね。
そうですね。
多分そしたら薬師丸さんももっと乗ってね、アンコールの曲も一曲増えるかもしれないですから。
そうですね、熊本でもぜひお願いしますと
お伝えください。
お伝えください。
月刊雪貞大佐夫のポッドキャスト。
これはまあ書き下ろしですよね。この映画のためのね。
そうですね。少年時代からもう何年も経ってますけど。はい、
陽
水さんがですね、はい、僕はちょっと メールの交換とかさせていただいてたりってメルトモって言っていいのか、まあ、メルトモですかねでもなんか本当に陽水さんにはあの出会いがあってある出会いがあっていろんな話をさせていただいて、で陽水さんは40周年なんですね今年。僕が1歳の時にデビューした。でもねそういうふうには思えないぐらいなんかこうなんだろうな軽やかで、すごい。でもねなんか心の奥底で何この人は考えてんだろうと思うところもあり、すごくこう包容力があって、なんでしょうね寛容な感じ、でなんかでもこだわりがあって、で今回ねで陽水さんのコンサートをここ何年間かずっと見せていただいた時に、今度は愛妻家の観客がこの陽水さんの観客とをなんか想定できたんですよね。陽水さんのシンクロする部分があった。だからこれは最後になんかこうエンディングを陽水さんが歌ってくれて締めていただけたらすごくこう伝わるんじゃないかなと思って陽水さんにこうオファーをしたんですね。そしたらなんかこうやってみますと言っていただいて、でなかなか曲上がってこないんですよ。
言ってましたね、この番組でもね、ある大物アーティストがなかなか曲が上がらないっておっしゃってましたね。
で、僕はこのままもう書いてくれないんじゃないかなと不安もあったんですけど、上がってきた曲が僕の想像をはるかにこう上回るというか、いや本当にエンディングにかかった時に余韻を残すんですよね、吉井さんの歌が。
映画を見事に締めくくるっていうか、終わった後もずっとなんかこう頭の中でなってくるみたいな感じですね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだいさおです、はい。監督のもとに寄せられた、今度は愛妻家の感想をどんどん紹介しておりますが、こちらは20代女性の方ですね、
はい、はい。タイトルとあらすじから受けるこういう映画だろうなという予想が見事に裏切られました。見終わった後でもいろいろと残るすごくいい映画だと思います、うん、すぐにもう一度見たくなりました。他の人にも見せて感想を言い合いたくなりますね、といただきます。
これ2回見たくなるって気持ちすごくわかりますね。
そうですね、僕は実は2回目を見る人を想定して演出してることがほとんどでしたね。いや本当に1回目は本当にそうなのっていうところがあるわけですよ、最終的にこう見ていって腑に落ちるんですけど、2回目見るとスタッフは2回目なわけですよね、ほとんどのスタッフはね、みんな台本を読んでるわけですから、で2回目見るとね、また全然違う角度で見れるっていうか、だから元々の舞台劇がものすごくよくできてるんですよね、そういう意味では。でそれをなんかこう僕らとしては映画人はそれを壊すことなく、なんとかこうこの見事な構成をなんか映画的に昇華させたいというふうに思ったっていう感じですね。
いやーシーラ1回しか見て1回も見てないシーラに言うのはここかもしれないけど、
はい、
これ1回見るとね、ほんともう1回絶対見たくなる。
そうでしょうね、で
2回目もいろいろ発見がありそうな、
ね、だから多分ねこの口コミ系の映画だと思うんで、さっきみんなになんかいろいろ言いたいですねっていう、いろんな人連れて行ってね、最初は奥様同士で行って、2回目は夫を連れて行って、とかね、彼氏を連れて行ってとか、そうやって見ていける映画かなというふうに思いますけどね。
いやーだからもう皆さんこれ映画見た人がね宣伝隊長になって
そうですよね、
頑張って、広めていただきたい。
ぜひもう口コミでお願いしています。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。